山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学生命環境学部地域社会システム学科、キム・キソン准教授にお話を伺います。お電話での出演です。キム先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。キム先生、ご出身はどちらになるでしょうか。
私は、出身は韓国です。
日本にはいつ頃いらしたんですか。
そうですね、日本にはですね、まあ、20年ほど前になりますが、ポストドクター研究ということでですね、来日しました。
はい。山梨にはいつ頃からお住まいなんですか。
ですね、2002年度からですけれども、まあ、山梨大学でですね、まあ、研究させていただくことになりまして、まあ、それ以来家族と一緒にですね、甲府に住んでおります。
2002年度からそんな長いこと住んでらっしゃるわけですね。
そうですね。
山梨生活はいかがですか。
そうですね、まあ、山梨は、まあ、都市とまさに農村とがこう共存する形のですね、地域ではないかと思っております。まあ、都市でありながら、まあ、人口密度も高くなくてですね、まあ、何より、まあ、自然豊かでですね、まあ、綺麗な空気とかですね、まあ、非常に、まあ、満足して生活しております。
ああ、そうですか。よかったです。キム先生は生命環境学部地域社会システム学科の先生でいらっしゃいますが、はい、こちらがどんな学科かというのを先生からご紹介いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。名前からですね、お分かりいただけると思いますが、まあ、生命環境学部はですね、生命と環境をテーマとしている、まあ、異分野融合の学部です。
はい。
で、まあ、地域社会システム学科はですね、まあ、その中の、まあ、唯一の、まあ、社会科学系の学科です。まあ、特徴としましてはですね、まあ、持続可能な社会のご繁栄発展という観点からですね、まあ、新たなこう発展モデルのこう確立を目指しているということではないかと考えております。
はい。
ですね、まあ、そのためにこう必要なこう社会科学分野の、まあ、理論とですね、こう知識、実践などをですね、こうバランスよく学べる学科だと言えます。
なるほど。持続可能な社会の繁栄、まあ、最近ね、はい、近年 SDGs というふうにも呼ばれていまして、非常に、これからの未来を支える、まあ、重要な視点となってくると思うんですが、
はい
はい、キム先生ご自身はこの生命環境学部地域社会システム学科でどういった分野研究してらっしゃるんですか。
はい。私は政治学の研究者でありますが、まあ、主にですね、こう政治理論のこう視点から、人とこう自然とがですね、こう共にこう生きられる社会のこうありがたですね、まさにこう持続可能な社会のありがたになりますが、そのありがたに関する研究と、そして、まあ、そういったこう社会への移行のプロセスについてですね、いろいろ研究をしております。
非常に重要な研究をしてらっしゃるんですね。
ありがとうございます。
今取り組んでらっしゃる研究とか行っていらっしゃる調査とかはどういったものですか。
はい。まあ、2年ほど前からになりますが、定常型経済という概念についてですね、研究をしております。
定常型経済。
はい。
はい。
定常型経済というのは、まあ、地球の許容能力をですね、超えない範囲での経済の発展を意味します。で、そうなるためにはですね、例えば、まあ、資源とか、まあ、エネルギーの消費に上限を設けてですね、有限なものは、まあ、効率よく使う、そして、まあ、その配分においてもより平等にですね、公平にならないといけないという 特徴の経済のあり方ですけど、経済規模がですねこれ以上に大きくなれないという事情も実はありますので、
はい、
それに伴う失業などの問題にもですね対応しなければならないというあの課題をですね我々はこう抱えているわけですよね、
はい、
でこういった問題に対しては、経済成長だけでなくてですね資源の配分の公平性ですとか、分配の正義ですとかですね、そういうあの視点からあの、対応をすることが求められるということですが、そういった、課題をですね成し遂げる上で、ヒントとなりうる理論とか事例などをですね調べております。
なるほど。例えば日本ですと、
はい、
それこそ高度経済成長をずっと目指して頑張ってきた世代があり、でも
そうですね、
そうではなくそれをこう公平に分配していくという、そういった未来の社会の動きというのを研究されているということですか。
はい、はい、そうです、おっしゃる通りです。
なるほど。今回その新型コロナウイルス感染症の影響などもありまして、
そうですね、
失業された方とかもね本当にたくさんいらっしゃって、
そうですね、
厳しい状況がもう世界的に起きているわけですが、はい、こういったことっていうのは先生の研究で、どういうふうにこう救えるといいますか役に立っていけるんでしょうか。
はい、そうですね、今回の新型コロナウイルス、によるですねパンデミックですけど、
はい、
これもやはりですね環境破壊とか地球温暖化と関係があるという分析がありますよね。
そうなんですね。
要するに野生生物の生息地を破壊してきたと人間が、その結果ですね彼らと人間との生態学的距離というものが非常に近くなってしまったと、でその結果感染症が広がりやすくなったという、はい、ことですよね。ですので、生態系を保護するとかですね気候を保護するということは考えてみたらですね私たちの生活の質を守る上でですねこれは絶対必要なことではないかと、そういう点でこういった持続可能な社会のあり方の研究はですね、何か貢献できる部分があるんじゃないかなというふうに考えております。
このコロナウイルスで、人間がやはり外に出なくなったことで、例えば最近も野生の鹿とか、熊が、こう人間の住むエリアにやってきたりとか、そういったこともニュースになってますもんね。
はい、そうですね。
キム先生はこの研究をしてらっしゃる上でやりがいってどういう部分に感じますか？
そうですね、こういった話にですね、例えば環境保護ですとかエコロジー的に健全な社会づくりですとか、公平なですね分配配分の話ですとかなどの話に、やはり耳をですね傾いてくれる人が増えることではないかと思っております。特に大学ですので、若い人からですね共感を示された時に、研究者としてのやりがいをですね、感じます。
私自身も今すごく興味深く聞かせていただいてます。
そうですか、ありがとうございます。
はい、来週もまたキム先生にご出演いただくので、質問などある方はぜひこのコーナー山梨大学フューチャーシードまでメッセージ送ってください。ではキム先生今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。